特集、一人でなくみんな地域で考えよう。農地を守るために今できること。地球規模の環境問題や食料情勢の変化などを背景として、四半世紀ぶりに食料・農業・農村基本法が改正されました。改正後の基本理念として、食料の安定的な供給については農業生産の増大を基本としています。しかし現状は農家数の減少や農業従事者の高齢化により、農業生産の担い手が今後も減少していくことが予想されます。胎内市の現状としては、農家が20年間で 40% 減少し、グラフ1、農業従事者の年齢構成の約7割が65歳以上となっています。グラフ2、グラフ1、胎内市の農家総数の推移。横軸に年、縦軸に戸数を表した棒グラフです。2000年2307戸、2005年2084戸、2010年1810戸、2015年1633戸、2020年1366戸。グラフ2、胎内市の農業従事者の年齢別人数。2020年、横軸に人数、縦軸に年齢を表した棒グラフです。20歳から24歳4人、25歳から29歳7人、30歳から34歳17人、35歳から39歳12人、40歳から44歳20人、45歳から49歳13人、50歳から54歳37人、55歳から59歳59人、60歳から64歳140人、65歳から69歳264人、70歳から74歳250人、75歳から79歳148人、80歳から84歳97人、85歳以上45人。全体数1113人、7割が65歳以上。グラフ1、2ともに農林業センサスをもとに作成。グラフ終わり。その一方で、市は農業法人の立ち上げを推進しており、現在28の農業法人が地域農業の中心として運営されています。グラフ3、グラフ3、胎内市の農業法人数の推移。市集計データ。横軸に年、縦軸に法人数を表した棒グラフです。2000年5、2005年9、2010年23、2020年26、2024年28。グラフ終わり。インタビュー。今後、胎内市の農地を守ってくれる期待の若手農業者へ、農業委員会事務局の審査用職員がインタビューしてきました。地域計画は農地の将来について話し合う貴重な機会。就農のきっかけを教えてください。東京で働いていたのですが、自然豊かな胎内市に戻って暮らしたいと思い、胎内市内で再就職しました。その後、縁あって農事組合法人サークル柴橋に就農しました。それまで農作業をしたこともなかったので、就農してから父や構成員の方々から指導を受け、8年が経ちます。農業の魅力は、昨今 想像を大きく超える自然災害が頻発していて、経営の安定が難しいと言われています。当法人ではスマート農業の技術を駆使し、圃場管理や作業記録などさまざまなデータを取り、その年の天候や気温と似たような年があればそのデータを参考に栽培や作業をしています。天候との勝負なので思い描いたこととは違う結果になったりもしますが、そこが難しくもあり楽しくもあり魅力なのかなと思います。経営規模と内容について、水稲、大豆を中心に今年は約109ヘクタール作付けしています。チューリップフェスティバル会場の約20倍の規模。米は企業を通じて東南アジア、アメリカの日本食レストランなどに輸出もしています。水稲と大豆の複合経営を目指しています。地域計画を作成することについて、農地の将来について地域の担い手が話し合う貴重な機会となっていて、みんなで農地利用のあり方を方向づけることで地域ぐるみで考え農地を守る環境を作っていければと思います。農業について今考えていることはありますか？年を取ったり体の具合が悪くなったりして自分で作物が育てられなくなった農家さんが、これからどうしたらいいんだろうとようやく動き出すケースが多いようです。地域計画をきっかけにみんなが集まってこれから農業をどうしていくかを話し合って進めていくことが大切だと思っています。写真4枚。写真1、柳沢兵吾さん、38歳、東川内。芝橋市内を中心に生産活動している農事組合法人サークル芝橋の代表であり、令和3年度から農業委員としても活動している。写真2、チャレンジ精神旺盛な30代が集うサークル芝橋の皆さんの集合写真。左から志村さん、斉藤さん、柳沢さん、梨本さん、佐久間さん。写真3、農事組合法人サークル芝橋ではスマート農業の取り組みとして3台のドローンを活用し、効率的に広い農地での農薬散布を行っている。写真4、農業委員会事務局の審査用職員。農業の魅力や農地を守りたいという思いを聞くことができました。写真終わり。10年先の農地の集約・有効活用などを明確化。農業の設計図・地域計画の策定を進めています。農業経営基盤強化促進法等の改正により、将来の農地利用の姿を明確にすることを目的として各市町村で地域計画の作成をしています。また地域計画作成の中で地域の農地利用を定めた目標地図を作成するため、地域で話し合いを重ねています。その話し合いの中では、次の担い手が地域にいないや10年後を想定してしっかり作成したいといったさまざまな意見がありました。今年度末までに計画を策定しますが、その後も地域の状況に応じて変更を加えながら計画の実現を図っていきます。地域計画目標地図作成例。将来どの農地を誰が作るのか、担い手ごとに色分けをしており、地区の農業経営の中心となる方へ農地を集積・集約していくように検討して目標地図を作成します。集積、農地を集めて面積を拡大すること。集約、農地をまとめて作業効率を上げること。写真、写真の説明。話し合いの様子、現状の工作者の確認や 将来の担い手の見直し等について活発に意見交換が行われていました。写真終わり。農業委員会の役割。農業委員会は教育委員会や選挙管理委員会などと同様に行政から独立した組織です。農地を守るために農業委員会として次の役割を担っています。 1. 農地に関する許認可。農地の賃借、売買、転用、農地に家を建てる等については農業委員会に申請が必要です。申請内容に関して調査・審査し、毎月25日頃に開催する農業委員会総会で許可・承認等を行います。 2. 農地利用の最適化。農地を適切に利用してもらうため、農地の集約や新規就農者への支援、農地パトロールを中心とした遊休農地対策等について指導・助言を行います。 3. 行政機関等に対する意見。地域の農業の実情を把握し、市等に農業振興の発展や農地等利用の推進に関する意見書を提出します。農地を守るために。農地を守るためには農業が活性化し、農地を活用していくことが一番重要です。そのために各地区を担当する農業委員や農地利用最適化推進委員がおり、農地が利活用されるように様々な活動をしています。私たちの食生活を支える食料の安定供給の基盤となる農地を守るため、一緒に考えていきましょう。ここまでの問い合わせ。農業委員会事務局、農業委員会係、内線1230